メッド FM 七六一。
キラキラチアナイト。
皆さんこんばんは。思いやり共和のキラキラチアナイトです。毎月第2月曜日は大府市にあります特定医療法人共和会がお送りいたします。障害のある方にエールを送り、地域で活動する方たちと語り合う、そんな番組です。パーソナリティの松下直美です。どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、なんとご紹介したらいいのかというふうに思いますが、幸せです感謝グループ代表国ポッターこと久田邦弘様にお越しいただきました。まずは自己紹介をよろしくお願いいたします。
はい、皆さんこんばんは。国ポッターこと久田邦弘です。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。
いい声ですね、はい、マイクを通そう。入っていたね、はい、今入っていたね。すごい前向きな感じ。国ポッターさん、国坊というふうに呼ばさせていただいていいですか、
はい、
この
いいです
よ。はい、はい、すみません、はい、お仕事についてですね、はい、お聞かせいただいていいですか、はい、何者ですか。
ですね、僕は薬剤師の資格を持ってるんですけども、メインの仕事は研修デザイナー兼ファンタジスタと自分で名乗って。
ファンタジスタ、
はい、
何ですか、何ですか。
ファンタジスタは松下さんと同じような大道芸人みたいなもんなんですけども、まあ、研修デザインっていうのは、医療機関とか企業の課題を聞いて、そのデザインを研修で立てて解決するプログラムをかけるってことなんですね、で次は依頼者のために書いてあげるんですけども、参加者に向けてはファンタジスタでワクワクしながら、楽しみながら依頼されたゴールに全員を連れていくっていう、ですからすごく楽しい研修になっていきますから、まあ、それが一番表現しやすいと思ってこういう肩書きに今しています、
ファンタジスタ国ポッターね。
ファンタジスタ国ポッター、魔法使いの仕事もた
まにして
、それはやっぱり病に苦しむ方の気持ちをほぐしていくのが自分の役割だと思って、魔法使いの格好で結構出歩いたりしてやばいやつってよく呼ばれてますよ。
今日なんかスタジオにもね、ちょっとなんかね仮装をして、ね、
仲間だな、
仲間たちいたね、
はい、
私たち今日人間の顔だから ね、はい、ちょっとあの仲間に入りたかった感じがしますね、
はい、そうですね、
そうなんですね、はい、うん、ありがとうございます、はい、国ポッターさんは、はい、ご自身がね、はい、病にかかられた、はい、その時の状況をお話しいただけますかね、
はい、僕は慢性骨髄性白血病っていう病気で、今も今朝もですね、抗がん剤飲んで、
あ、なんか見た目
シャキッとして、
見た目と違う、なんか結構重い感じの話。
見た目と違うっていうのはやっぱり、がん患者のイメージを間違って持ってるってことなんです。
あ、大変失礼いたしました、
はい、普通なんですよ、がんがあったって。
そうなんですね、はい、
で今から19年前の2001年の7月に、ある他の血圧のが高くて病院に通ってた時の血液検査で、白血球が高いねっていうのが最初のきっかけ。
あら、まあ、血圧が高いだけだと思ったら白血球がたくさんおったと。
そうです、
はい、
それで1ヶ月くらいかかって、まあ、診断名が慢性骨髄性白血病とついて、
はい、
それ以来19年間ずっと治療しっぱなしって感じです。
あ、はい、案外こうびっくりした。
あ、びっくりしました。サプライズです。
案外サプライズなんで、そこサプライズあんまりいらない感じがファンタジストとしては。
ファンタジスト、
あ、そうなんですね、はい、でもまあその時のお気持ちだったりとか教えていただくことはできますか。
はい、やっぱり突然の告知っていうのはやっぱりなんすかね、今まで考えたことない人、直面していくっていうので、なんですかね、最初はそうですね、子供たちのことを考えて泣きましたね。
子供さんたちはその頃は何いくつだったんですか。
うち4人息子いるんですけども、10歳8歳6歳4歳
10歳8歳あ、おお、はい、すごい。
で
2年おきに、
そうです、4人計画出産、
すごい、
すごいでしょ。
さすが魔法使い、
はい、魔法使い、僕が魔法使いか嫁さんが魔法使いか分かりませんけど、
すごい、
それでその時になんとか息子たちと ビールの乾杯したいじゃないですか、
うん、
とか子供たちの成長を見守るのが親の幸せだなと思ったんですけど、当時僕がインターネットで調べた情報では、
うん、
3年半から5年くらいで多くの方が亡くなっていってしまうという状況で、どうも自分はそれは夢でしかないかなと、
うん、
でも絶対夢を実現したいと思うことで、治療法も大きく2つあったんですけども、骨髄移植をするか薬物療法をするか、うん、骨髄移植だと成功すれば治癒するっていうか、
うん、
長い命が保証されるような感じだったんですけども、
うん、
結構初期の段階で亡くなってしまうというリスクもあって、
うん、
まあ、僕にとって大切なのは家族の幸せ、そう決めて、
うん、
まあ、その後医師と話し合って確実に何年生きたいかっていう答えを出すことにして、僕は10年、
うん、
その10年っていうのは長男が10歳、
うん、
彼が成人式を迎え、ビールが飲め、
うんうんうんうん、
でも20歳になれば彼は、
うん、
うちの妻と3人の弟たちをリードしていける、まあ、そうしたら僕はバトンタッチできるなっていう、うん、まあ、命のバトンタッチは10年後っていうふうに決めて、
うん、
僕は治療法を決めてチャレンジしていって、
うん、
その後新しい新薬が出て、
うん、
まあ、今はそれで生きながらえてるということです。
うーん、すごいすごい話ですね。
そう、まあ、僕にとっては普通で、まあ、どう生きるかっていうことが大事だなっていつも思ってますね。
はい、初めからそんな強いんですか？
初めからは強くないですね。
そのだって今なんかすごいなんかなんて言うんだろう、全然落ち込まなかったのかなとか。
いや、それはやっぱり最初の2週間は悪いことしか思いつかないです、
うん、
もうサラリーマンで出世争いしてて、もうここから脱落したなと、でもそれが生きがいだったか生きがいが消えちゃったなとか、
うんうんうん、
なんでこの人生ってこんなことばっかり起きるんだろうとか、
うん、
生まれてこなければよかったとか、
う
ん、本当に考えますね。
生まれてこなければよかった
わ。何の意味が、だって40くらいで死ぬ感じだしたんで、
うん、
そんなのは全然夢にも手が届かない、
うん、
でもその後振り返って感じたのは、やっぱり夢とか生きがいを人は失うと、
うん、
やっぱりすごくなんか生きる力みたいなものが弱っていくんだなっていうのは、
うん、
その後また夢を見つけて復活できたので、
うんうんうん、
まあ、夢をの大切さっていうのは、
うん、
まあ、後世に残していきたいと今考えてますよ、
はい、うん、だから今魔法使いになっちゃったりとか、夢を叶える魔法使いなんですね。だんだん魔法使いに見えてきたわ。なんか
でしょ、魔法使いですからウィキポッターって紹介したじゃないですか。
そうだわ、うん、そっかそっか、はい、ありがとうございます。今日真ん中でですね、今からいつも思いやりの歌っていうこの番組のテーマソングをかけるんですけど、はい、今日はなんかクニポッタさんがすごい思い入れの曲があるっていう風にお聞きして、私はぜひその曲を真ん中に持ってきて、なぜその曲を選ばれたかも含めてお話を聞きたいなっていう風に思ったんですけど、
はい、
まず、まあ、リクエスト曲を今からおかけしようと思うんですけど、そのリクエスト曲のご紹介と、それからなぜこの曲を選ばれたのかということをお聞きしてもいいですか？
はい、リクエストする曲は、うん、シークレットベース、
うん、
君がくれたものっていう、
うん、
今解散しちゃったのかな、ゾーンっていう女性のバンドのグループの曲なんですけども、うん、
はい、
ちょうど2001年の7月、僕が疑いをかけられた時からドラマの主題歌でこの曲が流れてて、
うん、
最初はいい曲だなって聞いてたんですが、
うん、
10年生きるって決めた時に、
うん、
この曲の中に10年後のまた再会のことが出てくるんですね、歌詞で、
うんうんうん、
ちょうどこれがリンクして、僕も絶対家族と10年後も会うんだとか、
僕
応援してくれる仲間、
うん、
もう絶対10年後も僕も生きて会ってやるんだっていうことで、
うん、
まあ、何かあった時の人生の応援曲、う
ん、
よく聞きます。 YouTube でもたまにあの頃を思い出して、その曲をリクエストしたいなと思っています。
はい、ではその思い入れのある曲、ゾーンのシークレットベース君がくれたもの、どうぞお聞きください。ゲストのクニポッタさん、 リクエストの、ゾーンのシークレットベース君がくれたものでした。クニポッターさん、改めてお聞きになっていかがですか。
はい、僕の希望が叶って嬉しいなって今思いま、当時のことを少し振り返って、やっぱりその詩の中に思いがなんか込められているというか、ちょうどリンクするんですけど、うん、まあ、当時本当に子供たちのこと、うんうん、まあ、家族の、自分のために泣いたことは一度もないんですが、いつも家族のことを考えて泣いてました。でも僕は人生にとって何が大切なのか、実はその時に分かって、やっぱり僕にとっては大切な家族、
うん、
これが一番優先される存在だなと思って今もそうしています。でこの10年っていうのに勝負をかけていくか、そこまで生きようと決心して、
うん、
まあ、生き始めたんですけども、
うん、
もう一つ感じたのが、なんかやっぱり死ぬことを徹底的に考えて、その後少し時間が経つといろんなことが頭に浮かんでくるんですね。
うん、
でその中で今日時間あまりないので、一番僕にとって大きな気づきは、死ぬまでは生きてるんだっていう言葉なんですね。
あ、
今死んだように生きてると、もう夢失っちゃって、だけど死ぬ寸前までは生きてるんだから、
うん、
だったら思いっきり生きなきゃ、まあ、損だがやと思ったんですよ。
損だがやね。
だったら思いっきり生きてやろうっていうのと、もう一つはちょうどその頃読んでた思考は現実化するっていうナポレオンヒルの本を読んでて、うんうん、あ、本当にこの通りなら治ったかの人のように過ごしてやろうと思って、うんうん、何か何でもチャレンジして楽しく生き始めたんですね、うん、やり残さないように。もう一つはこの曲のように、家族の中に思い出、万が一のために思い出を残すような生き方もしました。それでこの10年が実は経った日、すごいことが起こったんですよ。
何が起こったんですか。
それはですね、ちょうど出張してホテルに泊まってたんですが、普通に過ごしてて、その深夜突然目が覚めて、ぼーっとこの戻してしまうことと下痢と、といつもなく気持ち悪いような、そういう状態になって、トイレに駆け込んでも出れなくなったんですね。でこれもダメだと思って、あ、救急車呼ぼうって思ったんですが、受話器を開けた瞬間に、僕2001年の8月31日に診断名が下って治療が始まっていくんですけども、それが2011年の8月31日の深夜なんですよ。
あ、ぴったし、
ぴったりで、受話器取った時に気がついて、あ、今日達成した日じゃない、うん、でもしこれがお迎えっていうことならば、僕は今日は感謝と祝福をしなければいけないのに、
うんうん、
まだ命乞いすんのと思ったんですね。で十分なんですかね、悔い残さないように生きてきたし、生きる目標が達成できたんだから、もうこれで十分だと思って、なんとかベッドの上に這い上がって、多くの人の顔を浮かべて手を合わせて、ありがとうございますって目を閉じたんですね。スーッと安らかに眠れてしまって、まあ、翌朝はすっきりした気持ちで本当に目が覚めて、何か自分の中では変わったなって感じがしますけども、まあ、僕はやっぱり最後の最後まで自分らしく一生懸命生きるってことがより良い最後を迎えれるんじゃないかなって、この時になんとなく誘ったような気がしまして、今多くの方にそのことを伝える講演活動で、ちょうど人生会議っていうのが昨年、あのポスターができて、まあ、物議を醸しましたけども、あのあとパロディ版が僕の友人が作ってくれて、今のメッセージを込めて作ってくれましたから、今それが少し取り上げられて、まあ、その話をしてくれると、まあ、まさにしっかり生きることが大事じゃないかなと、まあ、それを人生会議で話し合っていく、どう生きるか、どう死ぬかではなくて、どう生きるかの会議になっててほしいなっていうふうには思いますね。
すごいな、丸10年経ったところで、そのね、あのちょっと倒れるような事件が起き、事件というか出来事が起きて、
うん、
翌朝また生まれ変わったんですね。じゃあね、
そうです、あんだけすっきり何だったんだろうなと自分では
脱皮した
夢かなとか分かりもないですけどね、自分一人しかいない世界なので、よくサンズの柄見てきたとかよく言われるんですけど、そういうのはなかったですね。 あ、それ見てきたらもうちょっと大きい声で喋れるんですけど、
あ、まだそこは、
そこまで行ってなかった
ですね、ですね、
うん、分かんないです、そこは。
よかった、でもね、うん、じゃあそこからもうさらに9年、
そうです、来年成人式です。
あ、すごいすごい。
僕の成人式ではなくて、僕と一緒に過ごしてくれてる白血病細胞の成人式なんですよ。だからこいつはやっぱり僕よりは今相棒なんですね。そうやって生きてるんですよ。あんまり暴れちゃダメだよと、僕が死んじゃったらお前も死んじゃうからって一回話し合ったことあるんですよ。
そしたらやつは何て言
いました？やつは声は出しませんでしたけど、なんとなくそれ以来ずっとおとなしくしてくれて、だから19年間付き合ってられるんですよ。
おとなしくしとくよって心の中できっと思ってるね、やつは。
だって僕の細胞ですからね、もともと。
そうだね、
息子とね、うちの息子の方がやんちゃですね。言うこと聞かないし。
でも末っ子じゃないですか、だからね。
そうです ね、
うん、ね、だから、え、一番下の子は2歳、え、10歳、8歳、6歳、
うん、4歳
だったんですね。
こいつ0、
そうです、0さんね、わかりました。じゃあ、ね、一番成功なので、ちょっとずっとおとなしくしとっていただいてですね、天寿を全うするまでちゃんとおとなしくしとっていただいて、
ね、そうですね、まあ、一緒に、
共にね、共に生きていけたらいいですね、はいはい。じゃあ今ね、あの、感謝に満ちながらこう生きておられる、そんな生活を送っておられるわけなんですけど、はい、どんな風に日々は過ごしていらっしゃるんですかね。
やっぱりがんになって本当は死んでたかもしれないところですから、うん、毎朝子供も2人だけ一緒に居候してるんですけども、うんうん、やっぱ彼らからお父さんって呼んでもらったりとかですね、うんうん、たまに飲みに行くっていう、なんか僕の中では当たり前じゃないことが今当たり前のように起きている、うんうんうん、これだけでもすごく幸せ。
うん、
家内が朝おはようって言ってくれて朝ごはん作ってくれる、これも当たり前ではない幸せって感じるんですね。でそれよりももっと感じたのは、がんになってからシャワー浴びて下着に手を伸ばした時に、なんでここに下着があるんだろうと思ったんですよ。僕が脱ぎ散らかした下着を洗濯機で洗ってくれて、干してくれて、取り込んでくれて、畳んでくれて、当たり前のように下着置き場に置いて、
うんうんうん、
そのことにその日だけ手が止まって考えて、
うん、
と妻がやってくれてる、
うん、
と妻に対する過去のことが全部思い浮かんで、感謝の気持ちに満ち溢れて、そうしたらもっといろんな人が僕が見てないだけで自分を支えてくれるんだなと思って、以来僕はいろんなちっちゃなことにでも感謝するようになって、今は幸せです、感謝っていう言葉を世界に広めるために、まあいろんな活動をしているっていうことですね。
我が町オーにも随分伝播してますよ。
ありがとうございます。
国坊様のファンがですね、はいはい、あの、幸せです感謝ってたまにあの SNS とかでもいて、このセリフどこで聞いたなと思いながら、
幸せになると思いますよ、
ね、そうですよね、はいはい、うん、なんかでも自己の自分のご自分の体験がやっぱり生きることって素晴らしいよ。
そうですね、
死とかそんなん、恐怖とかそんなんではなくて、今をどう生きるかっていうことが大事なんだよっていうふうにね、うん、あの、教えていただいたなっていうふうに今日思います。
だってもし死が恐怖ならば、生まれた瞬間から全ての生物は恐怖におののいきながら生きなきゃいけない、
うん、
だからみんな一緒ですよね、
死に向かって生きてるわけですから。
そうですよね、
それがね、まあ、長い短いはあるかもしれないけど、
はい、
どうせだったら楽しく
楽しく思う存分、
思う存分、できればちょびっとは人のために。
そうですね、
ああ私もご迷惑かけっぱなしの人生なんですけどね。
素晴らしいと思います、はい、いつもの活動は。
いえいえ、ありがとうございます。今後もうなんか夢はなんか尽くした感じはするんですけど、今後の夢はどんなふうですかね、うん、ま
あ、皆さんにサポートしていただいて、僕は本当に幸せに生きることになった。ですからどんなね、まあ、このテーマ、障害の方への元気を、障害もそうですし、今コロナでいろんな経営が厳しいとか、まあ、そういう状況の中でもやっぱり幸せとか力で強く生きていけるっていうのを、僕の体験から話せるとこをお伝えしていきたいなとか一つで、まあ、その中で一つはですね、幸せです感謝ってつぶやく人を世界中に広げていきたいなということ、もう一つは自分がどうやって生きてきたかのプロセスを本にして後世に残していきたいっていう、この2つが今の大きな夢ですね。
実現しつつある 感じですかね。
確実に実現をしていくために、まあ、夢ですから追い求めていくっていうので、
うんうん
まあ、今度11月の13日に少し僕のことを応援するジョイントのセミナーでこのプロセスのことを50分くらい僕が話して、もう一人のものすごい有名な講師の方が便乗していただいて、最後は2人でこの夢の実現のプロセスとか幸せになる方法というのを話し合うというのがあるので、皆さんよかったら幸せです感謝で検索していただくと多分見つかると思います。
それは何ですか、あの動画配信
ズームですね。
ズームで、
はい、
ああいいですね、
はい、多分元気になったり気づきが、全てが参考になると思いますけど、1個でも参考になっていただければ僕にとってはすごく貢献できたなという気持ち、
なるほどなるほど、はい、今その当時まだちっちゃかった子供さんたちはお父さんを見てどう言ってます？
お父さんを見て、別に普通の何言ってんだこいつっていう感じで。でも前昨年中日新聞さんが取材してくれて、まあ、今日の話を圧縮したのを載った時にウェブ版を家族の LINE に載せたらちょっと見方が変わりましたね。ちょっと僕に優しくなったかな。でも恥ずかしいですよね、親として。
でもそう思うと、あの国坊さんが普段全然病人らしくなかったってことですよね。だって病人らしかったからたら常に優しいけど、全くあんまりそれをそうは感じさせない生活をしてたから、改めてその記事を読んで、
そうですね、
父さんはこうこんなにこういう気持ちで生活してたんだとか、よう考えたらそっか毎朝薬飲んでんだとか。
まあ、僕本当に10年近く子供たちには言ってなかったんです、
ね、あそう。
だから親だけが変わって、親だけがなんか子供に思い出残そうとしたけど、もう子供たちは何も変わってないわけです。入院も2週間くらいしかしてないわけですから。だから親が突然変わっちゃったっていうので、急に家族無視して仕事に打ち込んでた親が自分たちにベタベタして、どっちかというとそこで嫌われました。
あーなるほど。
家族の中で隠し事はしない方がいいっていうのは僕の考え方です、ね。
その10年間ぐらい隠してきたけど、
はい、
どの瞬間にこうあれなんだよお伝えしたんですか？
ちょうど本当息子が20歳になる時に、ちょっと今日言わなきゃいけないなっていう時に一人ずつ言ってきましたけど、言うきっかけがないんですね今更。
息子さん20歳の誕生日の時に、
誕生日ではないですけど、
20歳の時に4人の子供さん、
はい、いや1人ずつです。
おそうなんだ、いやいいお父さんのもとに育って子供さんたち、
子供たちはそう思ってます
なんか楽しかった。なんかね、あのもっともっとお話聞きたいんですけど、はい、無情にも時間が来てしまいました。
11月13日に、
はい、11月13日じゃあお会いしますね。口合わせです感謝で検索すればいいんですね、
はい、
そしたらズームかなんかで見れるということですね。はい、わ、はいはい、かりました。ありがとうございます。まだまだ話が聞きたいですけど時間になっちゃいました。はい、本日はクニーポッターこと久田邦弘様にご出演いただきました。最後にですね、この番組のテーマソング藤田恵美さんの思いやりの歌をお聴きください。次回は11月9日にお会いしましょう。次回は大部市長が登場してくださいます。お相手はパーソナリティ松下直美でした。さようなら、ありがとうございました。